こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんって出会った人がみんながハッピーになれる不思議な魅力を持っているように感じるんですが、日頃からどんなことを心がけていますか？
そうですかね、まあ、自分じゃあまり感じてないんですけど、ただやっぱり人々がねこう素通りしちゃうようなところにも絶対面白いところとかいいところってあると思うんですね。でこれは人間でも同じで、あいつダメだなとか使えねえとか言われてる人でも絶対いいところ面白いところがある、それを見つけるようにしています。
なるほど。現代社会では悩みを抱えている人々が多いですから、栗原さんの考えをもっと伝えていってほしいと思っています。
はい、頑張りますよ。日本ライフメンター協会の理事として力を尽くしてまいります。
お悩みを抱えている方はご相談の窓口は心テラスで受け付けています。心テラスで検索してぜひご相談ください。では今夜もポジティブにお届けします。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはママになっても可愛らしさ 120% タレントの山口萌えさんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに山口さんからアドバイスをいただきます、はい、お友達から相談されることっていうのは多いですか？はい、
そうですね、そもそもお友達がそんなにいないんですけどそうですね、でも相談するかしない、相談するかされるかで言ったら、うん、される方が多いかもしれない。
そうなんですね、はい、あまり相談しないですか？
まず夫に喋っちゃうかなと思いますね、うんうんうんうん、
いいですね、相談相手がいるっていうことも幸せですよ ね、うん、そうね、はい、では栗原さんお願いします。
はい、それでは一つ目の相談です、はい、横須賀市の介護主婦さん58歳からのお便りです。初めてお便りします。どうか良き解決策を教えてください。実は私には68歳の夫がいます。生活は年金でなんとかなっていますが、先日夫が脳梗塞で倒れ、一命は取り留めたものの、病院からは左半身不随になると言われていました。結婚して30年、結婚生活いろいろあって夫への愛情は全くありません。愛情がないのにこれから夫の介護をしないとならないかと思うと憂鬱でなりません。こんな夫を見捨ててもいいのでしょうか、というちょっと重いご相談来ちゃいましたけど、
で、ね、でもこれはよくこういう相談というか悩んでる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、確かにね、もう今だいぶ高齢化社会になってきましたしね。
そうですね、どうですかね山口さん。
いきなりこれ聞かれてもね困ると思うんですけど、まあ、
ね、そうですね、
こうなったら、
とにかく脳梗塞に倒られたということなんですけど、うん、でも本当一命を取り留められてよかったですよね。
まあそうですよね、本当に
本当に良かったなと思います。
そう、本当そこ大事ですよね、やっぱ命があったっていうことがやっぱ喜びの一つではあるのだね。
で奥様がその相談されてる見せてもいいんでしょうかっておっしゃってますけど、もしも本当に奥様がそうしたいのであれば私はそうしてもいいのかなと思いますね。
なるほど、
それは奥様の人生ですから、そうしてもいいのかなとは思います。でもきっとね、結婚して30年連れ添った方ですし、もしその見捨てた後に一人で暮らされた時に、きっと夫のことが、前元の夫のことがすごく気になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。見捨ててしまった夫は今どうしてるんだろうって、きっとそう思われると思うので、まあ一緒に住むのか、もしくは見捨てて新しい人生を歩むのか、どちらも正しい答えだとは思うんですけどね。
そうですね、
素晴らしい回答だなと私は思いますね。本当その見捨てた後、 まあ、本当にねおっしゃってるとおり自分の人生ですから自分で選択肢があるわけなんですけど、うん、その後後悔したりとか、うん、やっぱり罪悪感
を、う
ん、
そうですよね、
背負って生きていくのかもしれないっていうことも考えてしまうんですが、うん、栗原先生はどう思いますか。
は
い
は
い
は
い、
そうですね、これはね、うん、私は今あの介護施設を50箇所以上運営しているので。
あ、そうですよ ね、
ぜひ施設にご相談をされた方がいいかなと思ってます。うん、というのは、はい、施設に入れるっていうのは昔で言えばちょっとネガティブなイメージあったかもしれませんが、うん、今の施設ってのは本当にね充実しているので、うん、入った方がお互いが幸せになれると思うんですね。
うん、
で今の奥様もやっぱりこう預けることによって時間が空きますから、で距離ができて新しい関係がまたできるんじゃないかなと思ってるんで、うん、ぜひまあ施設あるいは地域にいるケアマネージャーさんに相談されるといいかなと思いますね。
は
い、
なるほどですね。ただあれですよね、これ費用っていうのがやっぱり介護施設はかかってくるんですよね。
そうね、費用確かにかかりますが、ただその施設さんによってあの収入に応じて減免されるっていう、まあ、そういう施設さんもあるの で、
そうなんです、ね、
まずご相談をされていいかと思います。あの生活保護を受けられている方でも入所されている方たくさんいますので、
うん、そうなんですね、はい、それは安心ですね。もう本当人生100年時代ですから、
そうですね、
もう老老介護というかね、うん、本当に介護される方もね、
そうなんですよ、
ご老人になってやっぱりしんどい思いしますから、
お互いが疲弊しちゃうっていうのはやっぱもったいないので、うん、やっぱね、やっぱ施設っていうのは一つの選択肢に入れてほしいなと思ってますね。
はい、ぜひ参考にしてみてください。では次のご相談です、お願いします。
はい、では2つ目の相談です。横浜市のサボテンさん34歳働く主婦からのご相談です。夫の問題で悩んでいます。3歳年下の夫は見かけは爽やかな好青年風なのですが、とても臆病ですぐにくよくよする性格なのです。ちょっと上司に怒られようもんなら早引けして布団に潜りメソメソ泣いていたり、こんな情けない夫なのですが、心根はとても優しいので姉さん女房の私が何とかしなければと思っています。どうすればいいのでしょうか、
という相談です。うん、どうでしょう山口さん、いかがでしょうか。
ねえ、でも奥様すごい旦那様のことを分かってらっしゃいますよね。
うん、そうですね。
それがもうすごい素敵だなと思います
。ね、
うん、こんな旦那さんで、うんうんうん、そしてね、心はとても優しいんですよっていう言葉があるから、なんか何にも問題ないような感じがしますけど
ね。いや、そうですよね。
これちょっとなんか仕事にも影響あるし、心配なんじゃないかなと思うんですけど。
まあそう、確かにそれもあるんですけど、あのこれまた別の研究でね、あの子供時代に臆病だった子供、
うん、
これ実はね長生きする確率高いんですよ。これ面白いでしょ。だから子供時代イケイケすぎるとやっぱり危険なところにも大人になってからもね、
うん、
ちょっと危険なところに行っちゃうだとか、例えばあのフグの毒なんかまさにそうじゃないですか。これうまそうってみんなで一緒に食べてたらみんな死んじゃうんだけど、でも臆病な人がいややめといた方がいいよっていう人がいるから人類は今生き延びてられるので、だからこの旦那さんはこれ人類の救いですよ。
すごい壮大なスケールですね。
大事な役割ですから。
そうですね、
は
い、そうですね、まあそうですね、まあ、くよくよあとでも悩むって本人も辛くないですかこれ。
まあ確かにね、その部分はね、
うん、
ですね、これやっぱりちょっとねメンターさんの出番ですからね。
あ、そうですね、うん、あ、ぜひあのカウンセリングに来て
カウンセリングに来ていただければ、はい、もっとハッピーな、
そうですよね。はい、ありがとうございます。さてここで山口さんからお知らせがあります。
はい、4月3日公開されます映画機関車トーマス、チャオ飛んで歌ってディスカバリーが公開されます。私ジーナ役で出演しております。親子でぜひ映画館にいらっしゃってください。お待ちしております。
本当楽しみですね。
そうですよね。
絶対行きますよ。
山口さんが結構出番が多いと、
はい、そうなんです、うん、このポスターにトーマスとすぐ隣に写ってる機関車、うん、これがジーナなんです、
う
ん、
でも可愛らしい。
もうそうなんです、ほとんどよく喋って、おピーチクパーチク喋ってる、
キャラクターは山口さんとどうでしょうか、はい、
そうですね、 あんまり被ってないかな。
じゃあ違う一面が見れるっていう感じです
ね。そうですね、もうしっかりした女の子 で、うん、で今回そのイタリアがテーマで、うんうん、イタリアでトーマスがいろんな冒険を繰り広げるんですけれども、うんうん、芸人のお笑い芸人のキリンさんも声優さんとして出演されているので、
そう、何役なんですか。
それがね、うん、面白くて、あれなんです、ロレンツォとペッペっていう、はい、幻の機関車の機関車と客車の役をお二人がされるんです。
これもまた楽しみです ね、は
い、すごいな。
ね、この低い声で川島さんとかね、
はい、もう川島さん歌も歌ってくださってるので、すごく楽しい仕上がりになってます。
お、楽しみ楽しみ、
ぜひ楽しみにしております、うん、はい、ありがとうございます。今日のゲストは山口萌さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
支えたいあなたの未来。現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと創立した一般社団法人日本ライフメンター協会。今回はメンターとしての活躍中の楠本玲子さんです。よろしくお願いします。
ママ友と馴染めず悩んでいます。娘に友達を作りたくて公園に通っていますが、 LINE やランチ会などにうんざりしています。どう対処すればいいですか。
毎日公園に通い、ママ友たちとも時には望まない会話に参加したり合わせたり、そしてランチ会や LINE でもお付き合いを頑張っている毎日、本当にお疲れ様です。今のママ友たちとの関係はなかなかしんどいようですね。少し距離を置いてみてはどうですか。空いた時間を使って自分にとって本当に楽しいと思えるどんな人間関係なら居心地がいいって感じるのか、じっくりと自分に向き合ってみることをお勧めします。新しいコミュニティを探し参加してみるのもいいでしょう。いずれお子様も幼稚園に入園されて、今までほど親子だけで過ごす時間も少なくなります。お子様にとって一番の大切な親友は大好きなママです。楽しい時間を共有し、たくさん思い出を作ってあげてください。お母さんが笑顔で生き生きと毎日送ることが、お子様にお友達が集まる最良の方法なのです。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師実業家の栗原志向でした。
最後にお知らせなんですが、私が書いた本探偵の現場、角川新書から発売中です。
これは絶対売れますよ。すんごい面白そうだもん。
ありがとうございます。探偵の現場、アマゾンや近くの書店でお買い求めください。来週もお楽しみに。